予算のここを聞く。代表質問。2月9日、13日、14日に各会派の代表6名が区長の予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。なお、掲載している代表質問の内容は当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁を男性が担当します。山積する課題からいかに区民を守るか、区長の姿勢を問う。自民党無所属杉並区議団、吉田愛。能登半島地震への受け止めと、正月など職員体制が手薄の時に災害が発生した際の対応を伺います。また、地域防災計画改定の進捗状況と、能登半島地震を受けての修正があれば確認します。
自然災害はいつ起こるかわからないとの思いを強くしました。区内で震度5強の地震が発生した場合は、全職員が区役所等に参集することとなっており、年末年始でも体制は整うと考えます。初動体制が手薄の場合を想定した訓練も実施しています。防災計画改定は、パブコメや防災関係機関への意見紹介結果の取り扱いを検討中です。地震を受けての修正は、計画決定後でも地震の検証等を踏まえ、必要に応じ改定します。
区長は、時期を捉えて物価高騰対策を行っていく、と明言。どのような視点で支援するのですか？支援する期間の見通しも伺います。
物価高騰対策は、国の対策に連動し、実施する視点が重要です。景気の緩やかな回復が見込まれる中においては、社会課題の解決に向けた取り組みを景気対策につなげる発想を持ち、取り組みを進めたいと考えています。
工事費や人件費の増など、歳出面での影響は見込んでいるのですか？健全な財政運営をすべきです。
賃金と物価上昇の影響等を受けており、一般会計の歳出予算は当初予算として最高規模となりました。財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方に基づく運営に努めます。
区長の公約と現実との整合性について受け止めを伺います。そのことを区民にどう発信するのですか？
公約には実現に至らず、検討を要するものもあります。7月の時点で整理し、区民へ示したいと考えています。
前倒しして、総合計画、実行計画等の改定を行い、並行して予算編成を行いました。各計画改定の論点と、予算編成にどのような思いで臨んだのですか？区長に伺います。
ジェンダー平等などポイントは数多くあります。緑豊かな住まいの都の実現、そして対話の区政実現への自身の思いも反映されるよう望みました。
真の男女平等とは、進学や昇進等において性別を理由に機会が奪われず、その人物の能力や適性に応じ、適切に選ばれることです。ただ女性管理職を増やせばよいという考えは間違っています。
女性管理職が増えない理由は、女性は育児や家事が大変だから配慮が必要等の無意識の偏見が原因です。女性管理職を増やすための意図的な取り組みが不可欠です。
福祉現場の人材不足を把握しているのですか？解消に向け、どのように対策するのですか？ケアマネやヘルパーの処遇改善が必要です。
人材不足の実態把握に努めています。6年度から主任ケアマネジャーとケアマネジャーに対する法定研修受講料及び障害分野の介護職員初任者研修等受講料の助成を開始します。今後も基礎自治体として取り組みを進めます。
昨年の区の教育現場は不祥事が多かった1年と指摘せざるを得ません。今年もすでに4件の不祥事が公表されました。不祥事の原因の分析と改善策を伺います。
正しいことを正しいと言えない組織風土があったこと等が要因です。教育委員会内部と学校にて、全職員に公表事案の説明と、服務規律の再徹底を周知、手続き、手順の見直し等を行いました。組織体制の抜本的な見直しを進め、組織風土の刷新を図ります。
教育現場の不祥事について、学校設置責任者である区長の受け止めと改善指示を確認します。
改めてお詫び申し上げます。教育長及び教育委員会事務局に対し、再発防止策を強く求めました。
杉一章の改築にあたり、懇談会での議論を始めるべきです。スケジュールとメンバー、また、開校までのスケジュールを伺います。
本年4月の立ち上げを目指しており、委員は学校関係者、町会関係者、学識経験者等を予定しています。6年度から8年度に設計を進め、工事を経て11年度中の開校を目指します。
他区に遅れを取っている施策の前進を、住民福祉の向上へ。日本共産党杉並区議団、山田康平。区の震災対策について、能登半島地震から何を学び、今後に生かすのですか、直ちに取り組むべき対策強化の基本認識を伺います。
避難所、間仕切りセットの新規購入。トイレ用品追加、蓄電池の前倒し配備経費等を当初予算で提案しました。能登半島地震の検証等を踏まえ、防災対策を強化します。
物価高騰対策として、他区でプレミアム付き商品券の複数年度の取り組みやデジタル化による実績も増加しています。区も積極的な検討を。
物価高騰対策として、プレミアム付き商品券事業等の対策を進め、一定の経済効果が図られました。他自治体の類似事業の実績を踏まえ、今後研究を重ねます。と、予算案のデジタル地域通貨プラットフォームの動向も注視し、商店会連合会との意見交換等も踏まえ、事業推進に向け検討を進めます。
政府に給食費無償化の決断を促す上でも、無償化の継続が必要です。不登校児童生徒にも支援を、また速やかに校会計化を。
義務教育では、等しく教育環境が提供されることが必要です。学校給食は、すべて国の負担において無償化されるべきです。国への要望を継続し、年度ごとに実施判断します。事情により学校に通えない等の児童・生徒には、国立・私立給食費相当額給付金の支給対象に含め支援します。公会計への切り替えはできるだけ早期実施に努めます。
他区との比較で大きく遅れていたのが学校トイレの 洋式化です。岸本区政課で洋式化を推進する姿勢が示されたことを歓迎します。積極的な整備目標を持ち推進を。
区の洋式化率は23区中最下位のおよそ 73%。 5年後の到達目標として 100% に近い水準まで到達するようスピード感を持ち、洋式化率の向上に取り組みます。
介護保険運営協議会等でケア24の運営支援の必要性、ケアマネージャー不足を指摘します。業務拡張の中、業務量と賃金が見合う業態にしなければ、困難は解消しません。直接的なサポートが必要です。
ご指摘や運営事業者との定期的な意見交換等を通して、業務量に応じた体制整備が喫緊の課題と受け止めています。運営事業者への財政支援を拡充し、専門人材確保定着につなげます。
移動支援事業見直しから3年経過します。通所利用や新商等級による制限等、持ち越した課題解消も含めた検討を、当事者や関係団体と十分な協議を。
さらなる見直しは多くの団体から改善要望があり、喫緊の課題です。利用者、障害者団体等の意見も丁寧に伺い、適切な支援を行える制度となるよう取り組みます。
家賃助成は23区中19区で実施していますが、杉並は未実施です。公共住宅の供給が他区と比較し、低位であり、低廉な住宅の確保の必要性が高いと考えます。早期の実施を。
新型コロナウイルス感染症の拡大で、居住の安定確保に支援が必要な方が多いことが顕在化しました。低廉な住宅確保が必要です。早期の制度創設に向け検討しています。
区の区立施設使用料は、周辺区と比べおよそ2倍も高い状況です。区長は区立施設使用料を区民が気軽にいつでも使える利用しやすい料金設定にするとしました。速やかな引き下げを。
利用しやすい施設となるよう使用料の検討、見直しを行い、できる限り早期に改定します。
区立施設マネジメント計画の策定にあたり、これまでの取り組み手法の問題を明らかにし、今後は住民との協議により地域の区立施設のあり方を検討するとしました。区民との共同をどう進めるのですか。再編が実施された地域でも住民参画による検討を。
従前の施設再編整備は、住民自治を育む視点が不足し、利用者や住民の意見を十分に反映できていませんでした。計画策定プロセスを見直し、幅広く利用者や住民の声を聞き、区民と共に作り上げるプロセスに転換します。こうした取り組みはすでに再編整備が実施された地域においても重要です。